皆さんこんにちは、ルルです。今日は、脳科学者の方がおっしゃっていたことを皆さんと共有したいと思います。ずっと私は頑張るといいことがあるとか、我慢することはいいこと、幸せを犠牲にしながら何かに向かって突き進むっていうのは夢が早く叶ったり、いい仕事に就けるとか、そういったことを考えていたんですけど、実は脳科学的にはそれは間違いで、常にこう不安で危険がいっぱいあって、世の中は危ないところで、何かこう恐怖の中で生きていると脳がサバイバルモードになって、それっていうのはその扁桃体っていう部分が活性化して、常に危険はないか察知している状態で、前頭前野っていうその脳の部分もうまく働かなくなって、問題解決したり仕事をする能力が著しく下がるんですね。それを緩めて、ここは安全で大丈夫だっていうところから、こう遊ぶように、この世はゲームだって、まあ私はそんなに好きな言葉じゃないんですけど、本当はそうやってそれぐらい軽い気持ちで毎日を生きられると、こうクリエイティビティだったり問題解決能力だったり、あと視野を広く持てたり、こう些細なことが気にならなくなって、前頭前野がちゃんと働いてくれて、扁桃体が過度に活性化しなくて、常に気を張って危険を探そうとしている状態からシフトできるんですよね。私は小学生ぐらいの時から脳科学を子供でも分かるように、てか子供は賢いので、まあそのまま伝えても分かると思うんですけど、脳科学で人が生きていくのに必要なものは教えた方がいいと思うんですよね、早い時代から。で、それを知ってる人は多分いっぱいいるんでしょうけど、まあ、ただそれを早めにみんなに教えてしまうと、何かこう不都合な人がいるから多分教えないのかもしれないんですけど、私はやはり小さい時から科学的に証明されてる脳の基本的な働き方っていうのを知ってるのと知らないのとでは全然違うなって最近思いまして、やはりアメリカはイギリスは科学的な研究が進んでて、科学的に証明があると多少はその、ああじゃあそっちの方もやってみようかなって思うじゃないですか。でもちろん科学が全てだとは思わないし、研究が間違っていたり、時代や場所によっても研究結果が違ったりすると思うんですけど、その脳の働きっていう意味ではこういうことを知っていて損はないと思っていて、でまあどうしても日本は敗戦して力作らなきゃいけなかったっていうのもあって、でまあ、その時からも戦争のトラウマもあるし、とにかく休んだり甘えたりせず、こう一から作っていくことしか許されなかったから、今もその名残で我慢だったり甘えだったり、その遊ぶイコールいいことだってあんまり思われてなくて、その仕事をすごい頑張った先にあるご褒美としか捉えてないと思うんですけど、その今日できる、今この瞬間にできることを、まあ、そこまでその真面目に気を張りすぎずに、何でしょう、その自分の好奇心っていうものに従ってとりあえずやってみるっていうのはすごく大事で、それが何につながるかとか、お金につながるのか、将来につながるのか、自分のためになるのかっていうのを考えていると、逆に脳が制限をかけて、こうハイパーそのフォーカスとタナルビジョンっていうんですけど、トンネルのように本当に視野が狭くなって、すごい細かいことを気にしたり、すごく何か一つの小さなことに集中しすぎたりしてしまうんですよね。常に今やってることが何か価値につながるかって考えながらやっていると、それは逆効果だったってわかると、ああじゃあそれを手放すかって思えるんですよね。なんか男性の方がそのゲームをすごく小さい時から友達とやったりする人が多いから、なんかゲームの中で各ステージをクリアして、何回も失敗しても挑戦しながらクリアしていく感覚とかをそのままなんか人生に置き換えてる人も多くいて、私も小さい頃はゲーム、任天堂が大好きで、 もう常にやっていたいぐらい好きだったんですけど、親が結構厳しかったのでほとんど隠れながらやってたんですよね。でも本当はああいう一見その、まあ、勉強を阻害したり良くないものだとされるものも、実はその子供にとっては遊びの中でこそ学んでいるものもあるし、実はそれが才能だったりもするし、ゲームといってもゲームの種類が何万通りともあるわけで、そのやってるゲームによってはもしかしたら良くないものもあるかもしれないんですけど、ゲームは悪いものだって一括りには言えないし、遊びの中でこそ脳の働きが一番ベストパフォーマンスに入るんだったら、やっぱりもっとこう遊ぶ感覚でやった方がいいのかなって思うんですよね。ただアメリカの場合はその遊ぶ感覚っていうのはミーティングにちょっとした、食べ物だったり、自分たち個々が作ってきたものをみんなに分けたりして、なんかその場の雰囲気を和ませて、集まり方もなんか好きな場所に座ってきっちりとした円にならずに、一番自分がカンフタブルな姿勢でみんなでお話しするとか、なんかそういうちょっとした工夫がされていて、その手を抜くっていうことではないっていうことを分かっていなきゃいけないと思うんですよね。自分たちの好奇心に従って、物事をやってみるっていうのが一番いい気はしていて、まあ、そう思った時に好奇心ってどこから来るかっていうのは人それぞれで、私は小さい時からすぐなぜっていう疑問が湧く方だったので、人によっては一つのことにしか興味ないだったり、そもそも何かを知りたいってそんなに思わないっていう人もいると思うんですよね。それがなぜかっていうと、まあ、まず日本の中にいると結構便利で何でもこうスムーズにいくっていうことが一つあると思っていて、私も日本にいる時はほとんどなんか自分の頭でこの難所を切り抜けなきゃとか、こんなに不便なことに遭遇するからどうやって解決しようって、あんまりそういう場面自体に遭遇したことがなくて、ただニューヨーク、特にアメリカだとそういう場面がほとんどなので、そういう時に初めてもがきながら答えを出して自分なりに解決していくんですよね。でそれが慣れてくると意外とその不便さに反応するんじゃなくて、すぐにこう他に手はないかなって考えられるようになるんですよね。逆に不便なこともまあいい経験になるんだなっていうのも分かったし、あとはまあ多分教育の中でこうなんか全て暗記だったり、言われたことをただこなすとか、そのこなしが一番早かったり、そうですね、時間の速さで人の評価を決めているっていう、まあ今は違うかもしれないんですけど、そういう時代だったと思うので、そのより深く掘り下げていこうとか、そもそもその入り口が浅いから、さらになんかそこからこう何か問いが出てくるっていうのもなくて、まあ、あとはやはりその周りの声、まあ、家庭と学校ですよね、の中でみんながその張り詰めていったり、常に何かしらのプレッシャーを子供が感じていると、それこそそのサバイバルモードに入って脳がちゃんと機能しないんですよね。だから本当は子供にプレッシャーかけて早く早くとか、なんかいい仕事に就きなさいとか、そういうことを言えば言うほど逆にその子の脳はうまく働かなくて、その遠回りするっていうのは、いやー面白いですよね、人間って。っていうことで今日はちょっとそのお話をしたくて録音させていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。ルルでした。